高岡メッセ。
まもなく岸田総理がアメリカに出発することになりますけれども、9年ぶりの国賓待遇での訪米となります、
はい、なかなか米国はですね、国賓という立場では迎えてくれないんですね、はい、本当に結構行くと大変なんですよ、うん、タキシードで、ね、晩餐会出たりとか、はい、議会で演説したとかいろいろ大変なんでございますが、さあ今回の首脳会談ですね、今晩日本を出られてですね、アメリカでほぼ今週いっぱいぐらい、うん、結構な間滞在をされるんですが、大事なのはね、皆さん寄り道とブラック、まず発表された日程を申し上げましょう、ほぼ今週いっぱいいることになるんですが、今日疲れて日付アメリカに行く場合は同じ日付になりますので、2日目ですかね、一番のメインはね、日米の首脳会談ありまして、共同の記者会見、それから議会の演説はその翌日11時に予定されておりますが、特にアメリカ行くときは日本政府は準備しすぎなぐらいしましてですね、お互い何を議題にするか、合意文書までもほぼ日本のメディアですでに出尽くしております。なのでその中でとりわけアメリカ側と日本側両方とも話をメインに持ってきたのは多分ここですね。これ日米同盟強化っていうのはどの総理も言ってきたようにテレビご覧の皆さん大思いだと思いますが、今回より具体的です。もっとはっきり言うとアメリカ軍と自衛隊の有事に向けて、あるいは平時からその使う装備品をお互い融通し合ったりですね、あるいは指揮命令系統を確認しておきましょうという、かなりアメリカとの軍事的な一体化というものを進めるというのが今回の柱にはなっておりますが、ただですね、日本側って名前も毎回そうなんです。日本のもう政治部もみんなこぞっていくんですけども、日本の気合とは裏腹にアメリカではね、これなかなかトップニュースにならないんですよ。日本という字がトップに来ることはなかなかないですよね。災害はね、日本でもトップになるんですけど、特に日本の首相はニュースにならない。だからお名前も知られてないというところ、これはもう岸田さんだけの問題ではなくていろいろあるわけでございますが、さあそれがちょっと出てきそうなのがこの共同記者会見なんですね。で共同記者会見というのは我々日本側の常識で見るとですね、日本の首相と会ってるんだから、日本の話もしてくれるのかと思ったらですね、アメリカの記者の質問はもう今から予想つきます。ガザガザガザでしょうね。アメリカの記者団というのは相手の国の首脳のメンツとか礼儀とかどうでもいいんで、ホワイトハウスの記者会見では大統領に自分たちが聞きたいことは聞く、こっち聞けよっていうふうに一生懸命司会が言うんですが聞かないということもありますので、そうなりますと、アメリカでの存在感を示すには、ね、寄り道がとっても大事なんでございまして、今回はちょっと日本の、永田町でおそこ行くんですかと言われているところが、はい、こちらでございます。ノースカロライナ州です、ノースカロライナというのはなかなかテレビご覧の皆さんもアメリカで旅行行くとどこですか、ハワイですか、大谷翔平ロサンゼルスですかと、ね、ニューヨークですかと、こうなるんでノースカロライナなかなか行かないんですね、はい、ノースカロライナはまずテレビご覧の皆さんがおなじみといえばですね、ノースカロライナがふるさとのものを2つ持ってまいりました。一つはですね、読売テレビのあるこの会社の近所でも買えますクリスピークリームドーナツ、これはノースカロライナが発祥なんですね。でそれから、アメリカと違いまして日本ではコカ・コーラがなかなか幅を利かせてますが、アメリカでコーラはペプシもなかなか有名なんですね。でこのペプシはですね、なんと始めた方は薬剤師さんで、もともとはですね脂っこいものの消化を助けるための成分の名を取ってペプシと、こういったところですが、何も薬剤師チャンネルじゃございませんので、そういうね、
なんか急にねノースカロライナがぐっと、ね、身近に感じました。
ぐっと身近に皆さん感じていただきたいということでお話をいたしました、はいはい、北海道の 1.7 倍の広さあります、広いように思いますがアメリカではちょうどまだ真ん中ぐらいの広さです。人口は大阪府の 1.2 倍、大阪府全体より少し足したぐらい、ちなみに女性が 51% です。 1% といえど女性が多いという州でもございますが、ここね大統領選挙の激戦州でもありまして、なかなかバイデン大統領としたら行くんだったら岸田文雄さんが少し僕の応援もするようにしてほしいなと思う州では確かにあります。で、岸田総理大臣が行かれる中でノースカロライナ州立大学であります。アメリカではここはですねリサーチトライアングルと言われまして、大変理系の方の多い大学、このノースカロライナ州立大学もそうですが、3つ三角形になっているんですね。でこの三角形の大学の周辺にはアメリカ政府の研究機関がいっぱいありまして、実はノースカロライナ日本での知名度とは裏腹に今流行りの AI の 最先端の会社もあるわけでございます。だからそういうところ行ってくれるのかなと思うと、やっぱりちょっと日本の首相ですから、うん、はい、日本人の留学生とか日本語勉強しておられる方との懇談になりますが、うん、AI の人ともちょっと会ってほしいなという、
せっかくだからね、最先端の知識を、
合うかも分かんないよ、あ、そっか、合うかも分かんない、うん、さあそこでですね、やっぱりアメリカのトップニュースになってもらおうと思うと、うん、これやっぱりね、アメリカ人がぐっと来るところへ行ってほしいわけですよ、うん、日本人もですね、オバマ大統領来た時にですね、マッチアイスが好きって言われたらですね、ああすごい短って思ったと同じで、実はアメリカの方からするとノースカロライナ行くならここ行ってくれよと思いたくなるのがフォートリバティなんです。ただしフォートリバティという名前は今のアメリカ人にも馴染みがありません。これ2023年、去年に名前が変わりました。でアメリカの方が、まあほとんどの方知ってます、ニュースで出てくるのはこっちだろう、フォートブラッグと言います。でこのフォートブラッグはノースカロライナ州ってですね、ものすごい軍隊のたくさんいる町でもあるんですね、うん、でこのフォートブラッグっていうのはですね、ノースカロライナ州にある大きなアメリカ陸軍の基地です、うん、で、単体の基地としてはアメリカ最大級なぐらい働いている兵隊さんが多いと言われてますが、さあここは特殊部隊もいます、それからパラシュートで降りてくる部隊もいるんですが、アメリカ人はこっちで覚えてます、82nd と呼んでください、うん、でこの82というのがですね、ここにたくさんいる部隊のうちの一つで、このマークはアメリカの方よく知ってます。でこの部隊、82空挺師団、日本語に訳しますとこういう部隊なんですが、ここはですね、アメリカが有事になった時には緊急展開で行く部隊ということで大変有名で、ニックネームはオールアメリカ、アメリカの全ての州から応募者があると言われているようなところなんですが、はい、見てください。これウクライナの有事の後にですね、バイデン大統領がポーランドに展開をしたこの82を励ましに行ってる映像なんです、うんうん、つまりそのぐらいアメリカが何か国際的に動くときにはここが動くと。でここがまあ今も交代で行ってますが、本拠地を置いてるのがこのフォートブラッグなんですね、うん、でここに行っていただくとですね、実は先ほど申し上げましたようにバイデンさんとしたら非常にあの大統領選挙のために揺れる州、うん、でアメリカは日本と違いましてやっぱり軍隊に行かれてる方っていうのは、うん、もうあの非常にあの礼儀正しく国民に迎えられるということもあります。で岸田さん、じゃあ意味なく行くんですかとテレビ側の皆さん思いだと思います、うん、日本の首相がなぜわざわざねアメリカ軍のところに行くんだと、トランプさんだったら金をこせと言われるぞと、うん、ところが、はい、岸田総理もウクライナ訪問してましたね。でその岸田総理が通過したポーランドの国境の街は82セカンドがいたんですよ、うん、だから、まあ、そういう意味ではまあ、陰であり日向になりですね、このウクライナ情勢を助けてくれてるという意味で行ったっていいわけですよ、うん、その時は世話になったよねと、うん、でアメリカバイデン政権からすれば今議会に反対にあってるわけです、ウクライナの応援が。しかし日本のプライムミニスター行ってくれたよというとですね、もうバイデン政権としてはもう助かる、うん、日本の首相はという反応も引き出せるんですが、今のところ行く気はないです、うん、でもう一つ冒頭申し上げました、これを思い出してください、テレビからの皆さん、私もう一つブラックって言いました。このブラックは実は岸田総理が出発前に会っていた2人のブラックです。はい、どうぞ、うん、でこっちはですねテレビからの皆さんの貯金に関わってきます。あのブラックロックという会社、ブラックストーンという会社、両方ともですね世界最大級の資産運用会社、つまり皆さんから預かったお金で日本の株を買ったりするわけです、うん、そして世界有数の投資会社、つまり日本の会社にもっと売り上げを増やしてもらうように投資をしてくれるわけです。両方とも日本の何に貢献しているかというと、はい、ここなんです。日本の株高を支えているというか左右するというか、アメリカの大企業のほとんどと関係があります、うん、で、ここのトップと会ってるわけです、3月にすでに。で、岸田政権としたらですね、やっぱり今の日本の株高4万円前後ですが、うん、これがもっと上がってくれればやっぱり賃上げもあるし景気もあるし、株高が続けば続くほど支持率が上がりそうだなという期待を総理官邸は持ってるわけですね。でそういう意味ではここ2つ、まあ、言っても大企業ですけども一企業です、うん、ここのトップにわざわざ行く前に会ったということは、この株高をなんとか支えてもらいたいということなんですが、当然、世界有数のお金を扱っている会社ですから見返りを求められるわけで、はい、これだと思います。日本人はですね、もう世界指折り空前の貯金を持ってます、これあの銀行の貯金といわゆるタンス預金も合わせて1127兆円です、はい、兆円です。 でこれがよく言われますが、日本人はもう溜め込んじゃって、はい、こういった投資だとか資産運用回さないじゃないかと言われたもんですから、やっぱり今皆さんも始めたかもしれません、新ニーサなんて言いましてね、日本のお金をですね、まあ、貯めるから投資へ行きましょう、はい、結局ここすごくビジネスチャンスなんですよ、うん、でそうするとですね、やっぱりそのためには日本の法律も本当は変えてもらいたいことがいっぱいあるわけです、うん、そうなると今回の訪米、よく言われます、日本からお土産持ってくのかと、うん、いろんな情報、私逆にね、怖いお持ち帰りがあるんじゃないかと思ってます。
嬉しいサプライズ
ではなく、 それはいいけども、はい、日本帰ってあなた政権続けるつもりだったらもっとここの法律変えてよ、もっとお金を貯金からアメリカの会社にでも出すようにしてよという話になってきたときに、うん、どういう態度になるんでしょうかというところでございます。ご注目は寄り道ブラック。